その悪の虚しさ、徹底的に自覚しない限り人間は変われません。足りないのは希望じゃないんですよ。足りないのは絶望です。 これもなかなか理解が難しいかもしれませんね。一般的に言うこととは逆のことを言ってますから。こんにちは。お名前だけでわかります。スピーチャルカウンセラー、ヒーラーの林明宏です。このマジスピラジオは、真のスピリチュアル、脱エンタメ、お花畑スピリチュアルをテーマに配信しています。もし気に入っていただけたら、高評価、フォロー、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。というわけで、今回はですね、ちょっと前回とはかなり趣向を変えて、ダライ・ラマの仏教入門という本を紹介します。今回のメインタイトルは、苦悩からの解放、怒りとの付き合い方というですね、心の根本的なテーマですね。短い時間ではありますが、そのヒントを共有したいと思います。で、今回もですね、前回と同様、クライアントさんとの対談、これを許可をいただいて撮影したものをですね、これから14分ぐらいですね、公開いたします。これは個人的なことですが、最近無線マイクをちょっと新しいのを買いまして、それを試したかったんですね。で、今回そのマイクをスマホに取り付けて撮影をしています。そのテストも兼ねて撮影をさせていただきました。はい。で、今回このお客様にですね、このダライ・ラマの仏教入門というこの本ですね、これは文庫本ですね。持ち込んでいただいたのはハードカバーですけども、これをですね、その場で見せられて即興で解説をしたということですね。はい。まず本編をご覧いただいて、その後ですね、解説をしたいと思います。はい。では、どうぞ。
苦しみに耐えれば耐えるほど、あなたは悪い行いに対してさらに嫌悪の情を起こすようになると。悪い行いに対する嫌悪が増す。一方、忍耐は解脱の素晴らしさや利点に目を開かせてくれますと。自分の苦しい体験を通じて人の痛みを推し量ることや、その人のために何か手助けしたいという意欲を生じることも可能になると。苦しみは修行と考察を行うための絶好の機会を提供してくれるということですが、ところが、悪い行為に対する嫌悪の情が増す。ね、苦しみに耐えれば耐えるほど。一方、忍耐は解脱や、精神的な成長ですよね。で、そこにつながっていく。この二つは、論理的に矛盾するんじゃないかという。
矛盾というか難しい。
難しい、
私
理
に
解
は
が。
そこにつながらない。まだ。
で、今言いかけたことは、罪を憎んで人を憎まずという。だから、ここに書いて、多分行間を読むと、悪い行いに対して嫌悪の情を起こすのであって、その悪い行いをしている人ではないと。いうことかな。どっかのページにはね、書いてるかもしれませんが、あ、これね、はい。ダライ・ラマの仏教入門という本ですね。今ちょっとお持ち込みいただきまして、それで、ちょっと疑問をいただいたので、
疑
自分
問
なり
な
に、
ん。
初見で パッと見です
ごい。
説明をしているという、そういった状況です。悪い行い。だから、その人に対して嫌悪の情と書いてないですよね。
ないです。気づきませ
だ
ん
から、
でし
罪
た。
を憎んで人を憎まずという、その言葉ですね。
その言葉そのままですね。
で、おそらくは、これ仏教の、六波羅蜜ですね、これはね。六波羅蜜は、確か般若心経の実践ですよね、6つ。六波羅蜜は忍耐。忍肉っていうね、忍耐という意味の修行が、多分書いてますよ、どっかね。
書いてあります。
忍肉ね。
そうです。
で、ニンニクというのは、肉は多分屈辱の辱でしたっけ？
ニンニク。
ニンニクの肉はね。
屈辱の辱です。そうです。
だから、屈辱を忍ぶっていう意味ですよね。ニンニクっていうのは。屈辱に耐え忍ぶという意味だと思いますけども。で、さらに、確かこの六波羅蜜は、最後は瞑想みたいなのありましたっけ？瞑想。
そうでしたっけ？
あ、禅定だ。禅定と智慧だ。禅定というのはこれ瞑想なんですね。 つまり禅定というのは、
禅定ですね。
禅定、禅定、
はい、
発音が分かんないけど、
禅に入るというか、
うん、
瞑想ですね。
そうそうそう、禅定、そうですね、観、止観ね。まあ、仏教用語なんでちょっと難しいですけども、あ、瞑想による心の安定って書いてますね。
あ、
はい、そうそうそうです。だから、罪を憎んで人を憎まず、憎むべきは罪であって人ではない。そこからおそらくは許しとか、その忍耐、自分の、だから前も言った通り、自分の鍛える修行として、まあ、捉えていくとかですよね。でも人を憎んじゃうわけですよね。
そうなんです。
ここで言ったら親ですよね。
そうです、
うん、この教えと、教えは素晴らしいんだけど、実際に現実的にやると思ったら自分の中で憎しみがね、
憎しみが、
人を、罪も憎むけど人も憎むみたいな、
はい、
いう感じになってしまうと、
そう、人になっちゃうんです。
うんうん、
ええ、
まあ、それをどうするかってことですよね。うん、まあ親ですからね、なかなか、まあ、難しいんですけども、うん、どうしても、まあ、これ前からずっとねこの話は出てますけども、
そうですよね、本当にそこの話なんですよ、私はいつも、
うん、なかなか頭では分かっていても、その憎いっていう気持ちが湧いてくる。
憎いというよりも、
うん、
私は正直いなくなってほしい、
うん、
そっちの方が私は強いです。憎しみっていう気持ちをあんまり好きじゃないんですよね、自分自身。
あ、おっしゃってましたね、
ええ、
うん、人を嫌うという気持ちが嫌い、
そう、嫌なんですよ、なんか分からないんですけど、うん、どうしてかは、そういう気持ちが嫌だから、
うん、
もういなくなってほしい、でもイコール死になるわけで、
うん、
死んでほしいっていうのも本当は嫌だけど、
うん、
でもこれは私だけじゃなくて、
うん、
パパや子供のためにも、
うん、
もういいでしょ、もういなくなってほしいと思うんです、
うん
うん、自分のためだけじゃなくて周りのために、
うん、
もういいでしょっていうふうになってしまうんです、
うん、でそういったその理不尽な仕打ちに対して、
はい、
これも前から何回かこういった話も出てますけど、
はい、
それをその親に、
はい、
まあ、お母さんですね、
はい、
お世話になって
、もうしていないです。
していない、
もう諦めました。
あ、諦めてるんですね、
ええ、
うん、
言ったら言っただけ返されるって で多分言ってもその意味がわからない
ん
ですよ、
うんうん、
言っても、
うん、
だから言ってガーって揉めて私もこう気持ちが高ぶって、うん、そういう気持ちになるよりは我慢した方がまだ、
うん、
でその我慢する、
うん、お子さんのためですね。
そうです、
はい、
子供のために我慢をする、
うんうん、
それからお母さんへの感謝を一つ見つけて、
うん、
まあ、産んでくれたことはもう本当に根本的な感謝なんですけど、うん、子供と会えたことは私にとっての人生の一番の喜びです、
うん、
なんでその子供と会えたことはこの世に生まれなければ会えません、
うんうん、
それイコールお母さんが私を産んでくれたから子供に会えた、うん、お母さんどうもありがとう、
うん、
そこに行き着いたんです、ね、だから子供に会わせてくれて私を産んでくれた感謝はここではしてるんですけど、こう不条理なことをされると、
うん、
かというよりもくよくよ、
うん、
しくしく落ち込む、傷つく、うん、でもうどうしようもなくなっちゃう、
うん、
が続いてる感じ。
例えばどういったことを言われるんでしたっけ。
ですね、最近物に当たりまして、
うん、
今日本当今日なんですけど、
はい、
私朝、
うん、
お弁当作るんです娘に、
うんうん、
今日チャーハンだったんですね、
うんうんうん、
でチャーハンをよそってフライパンに木べらを置いとくじゃない、置いといたんです、
うんうん、
で私は洗い物かなんかしてて、そしたらお母さんがタタタってきて、うん、その木べらを遠くから パーンって投げるんです、洗い場に。すごい音がするんですよ、うんうん、ドキーッとするんですよ、
はい、
でも何も言いません。
うーん、
何も言わないんです。
それお母さん何やってんのよっていうのはない？
心では思いますよ、うるさいって、うん、うるさいって前は言ってたんですけど、うん、もう言いません。
ああ、それを言っても
無駄、わからない、無駄、
通じない、
通じない。
それポンって投げるのなんか腹いせですか？
そうです、
嫌がらせ。
あのもう昔からだそうで、
まあこれのその理不尽な怒りっていうのはまあずっと前からですもんね。
もう前からです、ね、
で今見ていてもまあオーラね、いつも通り見てますけども、何なんでしょうねこのあ
多分幼児期だと思います。
ずっと怒ってんでしょうね、
ずっと怒ってる、ね、あの、
うん、
やきもち、
なんか
やきもち焼きなんですよ、
うん、
何にしても、
うん、
私にもやきもち焼く、子供の結婚してなんかうまくいってるみたいな、うん、なんかそれにもやきもち焼く、
うんうん、ああそれすら、
それ
普通は孫の結婚だから普通だったらね、祝福してね、
はい、うん、そうですよね、表面はそうしてんですよ、でも私の前だけは、今度顔合わせがあるんです、向こうの親と私たち親だけで会うんですね、はい、それをカレンダーに書いてあったら、
ええ、
来る前にこれなんだっつって、何の顔合わせだ、あそうかっつって、うん、もう機嫌が悪くなって、
うんうん、あ
もう根本が
そっかそっか、
その焼き餅、焼き餅っていう言い方、うん、
まあ
嫉
妬、嫉妬ね、
嫉妬、
うん、
嫉妬ですよね。
孫であろうと幸福を許せないと、
多分
でそうするとなんか分かんないけど、相対的に自分が自分の不幸さというかね、なんかそれを感じるんですかね、まあ比べちゃうってことですよね、だから、
あ比べちゃうんですかね、
うん、この怒りに満ちたこのオーラですと、うん、孫ですら怒り、
そう、
うん、
喜べない、
うん、
あの来ればって喜んでるフリですよ、
うんうんうん、
でも本当は怒りなんです、先生のおっしゃる通り、うんうん、もうここに怒りがあるのが、
うん、
私には感じるんです、
うん、
ただみんなの前ではうまくて、
うん、
それを出さないんですよね、うんうん、本性を出すのは私にだけで、
うん、
子供とパパの前では一応、
うん、
外見は普通をよそってるんで、
うんうん、
お母さん
外面はね、
外面がいいんですよね、
うん、
だから分かってるのは多分私なんとなくは分かってるんです。
他の一緒に住んでる他の娘さんとか、
はい、
あの旦那さんとか、はい、分かってますよね。
分かってるんですけど、それは、うん、その焼き餅焼きは分かってないです。
あそうですか、
はい、
まあでも、まあ、分かる、なんて察してはいるでしょうね。
察してます、
うん、はい、そのポーンとかだったって他の人も聞いてるわけでしょ、家族も。
大概私の前だけです。
あそうなんですか。
そうです、
ちゃんと見てるわけですね。
ずるいんです。
あちゃんととか計算してるんですか。
計算してんですよ先生、うん、私の前しかやんないんですよそれ。
だからある意味では、うん、娘であるご自身には、まあ、ある意味では正直に、
そうですね、
本人なりにはそこだけ正直になるんですね。
ああ、それはいい言い方ですね。
いい言い方すればね、
え、
うん、
悪い方は当たってる、
もう、うん、そこにしかぶちまけられない、
ぶちまけてる、
うん、要するに自分で感情の世話をできない。
そうです、そうです、自分で感情の世話ができないです、
うん、まあ、要は、ね、自分のケツを拭いてほしいというね
本当です、そうです
うん、どっちが子供なんだみたいなね。
本当に子供だと思います、
う
ん、
そうですよね。
加藤先生に言わせると、
うん、加藤泰造先生
ですね、泰造先生ですね、はい、他人を巻き込んで、うん、自分の人生を活性化させる、
うんうん、
まさしくお母さん、
まあ、そうですね。スピーチャー的に変換すればエネルギーを奪う人ですね。
その通り、
うん、
はい、
そうです、そうです。だからそういったある種の搾取なんですよ、エネルギーの、
うん、
うん、そこによってでしか、なんていうかな、あの生きがいを感じられないんですかね。
そうです
、うん、まあ、私はこれあのマイナスの自己実現って私は言ってますけどね。
あ、
うん、要するに破壊とか搾取とかによって、ああの充実感をね、
そう、
で、これが行き過ぎるとやっぱり犯罪になっちゃうわけですよね。うん、
そこが問題ね。なんかいつかもうやられそうで、
うん、まあこれまでもずっと反論とか意見とか言ってきたけど、
言ってきたけど
倍返しにされたり、
はい、
もう無視はもちろん倍返しだから、
そうです、
だったら言わない方がまだマシだと、
そうです、
いうことですね。
そうなんです。
それでもう自分の胸に、はい、腹に収めて、まあ、我慢をする。でもそうすると、うん、ここに書いてる通り、あの下脱どころかむしろ憎しみが
湧
いてしまうから、
そうなんです、
おいダライラマよとすごいと、いうことですよね。
どうしてつながるの、
お前さんよ、ちょっと違うじゃんみたいなっていうことですよね。目の前にね、いらっしゃったらちょっと文句の一つも言いたくないみたいなね、
うん、教えてほしい、
うん、
どう下脱できるのか、
うん、
はい、ここまでご聴取いただきましてありがとうございました。この動画あるいは音声ではですね、このダライラマの仏教入門をですね、その場で渡されて初見でパッと読んでですね、思ったことを述べただけだったので、まあ後でですね、まあ、これも映像ではお分かりの通り付箋がいっぱい打ってますけども、じっくり読みました。でその上でですね、解説をしていきたいと思いますが、まあ、これね、実は入門って書いてますが、だいぶ難しいっちゃ難しいんですよ。でそれをですね、簡単に要点だけですね、本当はねもっと細かい部分が大事ではあるんですが、まあ、今回はちょっと限られた時間なので要点だけを述べていきたいと思います。で今お聞きいただいて、お分かりの通りですね、このお客様ですね、クライアントさんは子供の頃から理不尽な怒りをね、そのぶつけている母親との関係で、まあ、ずっと悩んでおられるわけですね。でそれで、最近もですね、何回かお話を聞かせていただいてきたんですけども、まあ、なかなか親子関係は難しいですよね。で普通に考えれば、まあ、別れてね、距離を置いて暮らせばいいとは思うんですけども、まあ、この方の家の事情で生活や仕事を共にしないといけない関係性なんですね。まあ、たびたびこのマジスピラジオでも述べてきた通り、親子関係は難しいです。ただ、まあ、それを前提の上でですね、話をしていきたいと思います。まずこのさっきの本編の冒頭で言ったこのダライラマがおっしゃってる意味は、罪を憎んで人を憎まずということではないですかということを私その時ね即興で述べましたけども、まあ、これ後で本を読み直してみるとですね、まあ、大体そういったことが書いてましたね。で本の文章ですね、簡潔に言うと、憎悪、憎しみね、憎悪はその人の本性、本性ではないと。長い間の無知によって蓄積されてきた煩悩が憎悪的な行為を生んでいるといった趣旨のことが書いていました。つまり人はそもそもは純粋なものなんだと、人間の本質というものですね。ところがこれは仏教で言うところの無知とか、あるいはちょっと専門用語になりますけども、無明、明かりがない、光がないと書いて無明ですね。それによって本当は純粋無垢な本性、本性が曇らされて、そのことによって煩悩がその憎しみや怒りを生んでしまったということですね。だからそういった意味で、罪を憎んで人を憎まずという私の最初の即興の表現ですね、まあ決して間違ってはいなかったなと、なんか答え合わせができた感じで嬉しかったですね、これはね。はい。で、これもまた仏教的な考えですけども、今回のこの苦しみ、苦悩というのは、親子関係という、その縁起と言いますね、縁起。まあ縁起も、かなり深い意味ではありますけども、めっちゃ簡単に言うと関係性ですね。その今回は母親と子供のその縁起によって、そこに煩悩として怒りが、あるいは憎しみが起こってしまうということ。ただし、ここは今回とても大事であり、そして最も理解が難しいと思いますけども、そこには実体がない ということですね。ここが分かるかどうかがとっても大事です。でもうちょっとだけ分かりやすく言うと、その相手、ここで言えば母親ですね、母親は怒りの直接原因ではない。なぜならばそこに実態はないからである。だからこれをね、もうちょっと突き詰めて言うと、やっぱり般若心経的な空の世界になるわけですね。まあこの前ね、あのショート動画で般若心経の音読しましたけども難しいんですよ、だからね、これはね。だから難しいから、本当はこの細かいことが大事なんですよ。でもちょっと今日は時間限られてるんで、その原則だけに絞りますね。ここでは相手に対する嫌悪感で、ね、ムカついたりね、憎しみがこちらも起きたりするわけだけども、そもそも実態はないんですって言ってもわからないので、ヒントだけ言うと、怒りを感じている私はどこにある、そして怒りを感じているその心ですね、それはどこにあるんですかと。これが仏教の問いなんですね。怒りを感じているのは私に決まってますね。そしてもって言えば私の心に決まってますよね。じゃあ私はどこにあるんだ、その感じてる心はどこにあるんだ、これがヒントです。ここでは答えは言わないし、まあ、言っても分かんないんですね。だから、あ、そうそう、答え言うんだら空ですよ分かりますか。はい、全ては空だと、以上ですね。分かんないでしょ、そんな。いや、空って言われてもって感じじゃないですか。だから自分で考えるしかない。で、それにはですね、2つのコースがあります。第一のコース、禅問答みたいに死ぬほど考えることですねこれが第一のコース。そして第二のコース、まあ、これはこの今回の本でおすすめされていますけども、瞑想に習熟するということですね。瞑想することで、これ瞑想して分かり方を直接知覚とこの本では翻訳として書いていますね。だから難しいですよね、こういった表現が。分かりやすく言えば、これも前たびたび言っていた気づきとか直感です ね。これをね、ちゃんと言えば直接知覚ということです。つまり直接って何が直接かというと、論理とか理屈とか思考ではなくて、もう直接ダイレクトにその英知にアクセスをするということです。はい、ね、言葉で言えば言うほどますます分からなくなるっていうのはこういった世界ですね。はい、難しいでしょ。まあでも難しくはないんですけどね、本当は簡単、分かりゃ簡単です分かれば簡単です。はい、でね、冒頭のダライラマの言葉をですね、テロップで載せましたけども、それはこの言葉ですね。苦しみに耐えれば耐えるほど、あなたは悪い行いに対してさらに嫌悪の情を起こすようになるでしょうと。で、ここはちょっと意味わからんというご相談だったんですけども、悪い行いに対して嫌悪するというのはね、普通の意味での嫌悪ではない。で、ここでは相手に対する嫌悪ではないんです。何に対する嫌悪か、さっき言った罪を憎むということ、そして人は憎まないということ、罪に対する憎しみ、罪に対する嫌悪の情がもっと深くなるということです。もっと簡単に言うと、悪い行いを犯す、人を傷つける言葉を吐くということ、その罪深さであり、あるいはその虚しさですね、そういうことを言ったところで何の生産性もない、二度とない人生の時間を完全に無駄にするだけだと、その虚しさを徹底的に悟るということ、これが悪い行いに対する嫌悪の情ということですね。はい、これはちょっとね、この本を読んで改めて認識をしたことなんで、ちょっと補足としてお伝えしますね。そしてさらには怒りを怒りで返す、そのまた虚しさですね。何の誰も喜ばない、誰も幸せにならないということ、それを本当に分かっているかと。それが分かれば、いくら傷つけられても傷つけ返すとか、そこまでいかなくても心の中でなんだこいつと、ほんま腹立つなみたいな怒りの情ですね。それは煩悩を抱える私たちは 未熟な人間だから怒りは湧いてきます。それはね、やっぱ理不尽な仕打ちけりゃ怒りは湧いてきますよ、まあ、当たり前です、そんなもんね。ただ一方でそうやって怒りは湧くのは仕方ないにしても、そのことの虚しさは徹底的に悟りなさいと。そうすればそれを乗り越えていく、その世界へ向かっていけるということですね。だからこの本にも書いてましたけども、これは難しいんだよと。けど人間として生まれたんなら、そして縁あって仏法仏教に巡り合ったならば、それをやっていこうねと。でこれチベット仏教がベースなんで、それこそ何回生まれ変わってもやろうぜと、無知から解脱しようぜと法王はおっしゃってるわけです。これ順番としては、徹底的な、これ戒根って書きましたけども、まあ、徹底的な反省ですね。その悪の虚しさを徹底的に自覚しない限り人間は変われません。もっと言うと、どれだけの深みでこの虚しさに絶望できるかということです。だから足りないのは希望じゃないんですよ、足りないのは絶望です。はい。これもなかなか理解が難しいかもしれませんね。一般的に言うこととは逆のことを言ってますから。ですから頭の理解じゃなくて、さっき言った直接近く、そうですね、この直接近くで知らなければならないと。で、またさっきのダライラマの読んだ箇所ですけども、この忍耐ですね。だから忍耐が必要なんだと。だって未熟な身ですからね、それはいかにも湧いてきますよ、それは。だから忍耐して学べという話なんですよ。でその忍耐のプロセスにおいて、それは解脱の素晴らしさや利点に目を開かせてくれますと。でさらに、あなたは自分の苦しい体験を通じて他人の痛みを推し量ることや、彼らのために何か手助けをしたいという意欲を生じることも可能になるでしょうと。で難しいんですよ、これは。特に宿敵に対して愛や尊敬の念を抱くことは最も難しいと書いています。だからこそ忍耐の行は尊いわけです。でさっきも言いました、実体はないため、この世に憎むべき人は本当はいない、そんな実体はない、ただその煩悩が悪さをしているだけだと。でこの自分の痛みを通じて、苦しみを通じて悲しみを知る、だから慈悲ですね、悲しみを慈しむその心が生まれてくるということですね。その憎むべきその宿敵というのが、自分の中から慈悲を育ててくださると。さあここまでここまで思えますかっていうね、なかなか無理でしょこれ、きついですよねこれね。だから難しいとは分かっているけどもね、何章も1章2章3章無量百千万億、その年月をかけてやっていこうぜと法王はおっしゃってるということですね。だからこそ苦しみは修行と考察を行うための絶好の機会であるということを言ってるわけですね。難しいですね。まあとはいえ、まずはですね、この特にこのチベット仏教はものすごいこの理論体系なのでね、まずはこれをちゃんと、まあ、頭の勉強でいいんでね、お勉強でいいんで理解をするということが大事ですね。そして実践としては、これをさっきも本編出てきましたけども、六波羅蜜って言ってね、これはこの修行の6項目ですね、その実践をする。で、繰り返しますけども、六波羅蜜、まあ、6つの実践項目ですね。伏せ、人に良い施しをすること。2、自戒、戒めを持つということ。3、ニンニク、屈辱に耐えるということ。4、精進、努力を怠らないこと。5、禅定、これは瞑想ですね、瞑想するということ。6、その結果として知恵ですね。だからこれが直接近くというやつです。気づきというやつです。こういったことが大事ですよということを言ってるんですね。はい。今回は時間に限りがありますので、ちょっとこの要点のみにしておきますけども、まあ大事なことは、ね、実体はない。ということですね。まあこれがね、まあ私もどこまで分かってるか分かりませんけども、まあこれが分かるにつれて、まあ下脱でね、このお客様ね、最後に下脱したいとおっしゃっていましたけども、まあそれが可能になっていくんじゃないかなと思いますね。だからこの方は、まあこれをね、直接お伝えもしてるけども、 そうやって親が理不尽だからこそ、こういった仏教的な教えに向かっていったんじゃないでしょうかと。順風満帆でラッキーや引き寄せの連続だったら、こんな教えいきますか？絶対いかないですよ。この世の無常や不幸を感じて、こういった教えに行くわけでしょ。こういったことが分かるにつれて、さっきの忍耐ですね、ニンニクと六波羅蜜の中にはありますけども、まあ、それができるようになっていくわけですけども、まあ難しい、これは。はい、私も完璧にできているとはもちろん思いませんので、まあ、お互い学んでいきましょうねということで、これをご紹介いただいたこのご縁に感謝して、この動画をお届けしました。はい、まあ、今回の動画の内容は個人セッションの内容なので、全ては公開できませんけど、また、一般公開していいかなという部分があればですね、ご紹介したいと思います。はい、では今回ですね、苦悩からの解放、怒りとの付き合い方ということで、ダライ・ラマの仏教入門を取り上げました。ご参考になれば幸いです。はい、ではですね、こういったことをですね、また無料のメールマガで、若干クローズな場でですね、もうちょっと深掘りしてお伝えすることもあります。もし、よろしければですね、私のホームページ、マジスピをご覧いただいて、メールマガジンですね、簡単にご登録いただけますし、解除も簡単にできますので、安心してぜひ一度ご登録いただければ幸いです。では、今回は以上です。ありがとうございます。